下領せざれば仏教差別の方を知ることはたわざるが家によく下領す訪問を下領する者は皆ごと口のいたすところなり一回この方を検徹すれば常時天敗行住座が皆これ大道皆これ訪問これを秘密総言心という別人の境外にあらざるが家に公人へせずして誤って表層に弱す何時もしこの方を遠投せばすべまずすべからく検証すべし検証せずしてこの方を遠投せばこのことはリアルことなし、そこでまた方向を変えて質問をして当というのにはここに訪問ありビルシャナ人辺火事というたビルシャナ人辺火事と、美はアマネクということルシャナは光明章ということあまねく光明が照らす人辺火事の京都というのである、いわゆる大日経である、真言宗の初絵の経典である。ここに密教というものがあって大日経というものがあって秘密標徳をもって胸となす、真言宗というものは密教と言われるくらいで言葉の説明をせず形でもって真理を表していく、自相をもって真理を表現していく、こういうことが大日経の生き方である。死の先に示すところのものは剣大斜上の理だ。今まであなたがお解きになった五字八経と様々な経典に説かれた真理というものは剣大斜上の理で、大は大乗である、正乗仏教から正門円覚から菩薩乗を示し、さらに権大乗を示し、さらに般若を示し、最後に法華涅槃を示されたということは大衆をだんだんと高いところへ導かれて最後には大乗を表す、剣大で大乗を表し、斜乗と乗は迷いで名乗で迷いの心を遮る捨てさせる、迷いの心を捨てて大乗を表す、そういうことが一般の経典というものである。正道門の経典というものは剣大斜上の理である。いぶかしこの法医官が禅門と非対して非対せん、その剣大斜上の理、いわゆる競争の学問というものは下道を釈伏するため、理屈の多いものを一応理屈を捨てさせるために示されたのである。最後には不流文字教義別伝で一切の理屈を捨てた善に着せなければならんと、これはよくわかりましたが、 ここに密教というものがあって、この密教というのはそういう理論を示されるのではなくして、三密家事、口と体と口と心、その三つが仏と家事する、仏と一如になる、そういうことによって真理を表現しようというのが密教であるが、この密教と禅宗との関係はどうなりますか。いかなるか禅門と非対戦、小道門の方はなるほど理論を説かれたもので、理論をもてあそんでおるとかえって検証が遅れるということはよくわかりまするが、密教の方だったら理屈なしに三密家事ということを示されるのだから、そのままが禅のような気がするが、どう違いましょうか。いかんが禅門と非対戦、孤島如来自由三魔寺の訪問、すでに比喩言説をもって堅実といえども、なお衆生のえせざらんことを恐れて、再び大悲方便をもってこの表層を示した。そこで如来自由三三魔寺の訪問と、自由有である、仏が人に示すのは他自由、自ら法を楽しまれるのは自由有で、その自由有の三昧、三魔寺は三昧で、三昧の訪問、仏が自分の悟りを静かに自ら反省して、自ら眺めて、法の法悦に抑せられるのが自由有三昧であるが、その悟りの内容は、如来が自ら悟られたその悟りの内容をどうして示そうかというので、小道門では比喩言説を持って、さまざまな比喩を持って、方便を持って、あらゆる手立てを尽くして示されたのが小道門である、教僧である。そうして堅持されたけれども、堅持といえども、それでもなお衆生がえせざらんことを恐れて、それほど言葉で説き示しても、比喩までもって示してもなお大衆がわからんであろうというので、再び大悲方便をもってこの表層を示す。仏の大慈悲の方便をもってこの表層を示す。形の上に、姿の上に仏法を示されたの、仏の悟りを示されたのである。それが真言というものであるから、このゆえに理を説くことははるかに小に超え、字を示すことは妙に実相に合す。だからこの真言というものは理論的に言えば、理論的に言うてもちゃんとそこに理がかなっておるのであるか。小道門の処方にはるかに超えてある。字を示すことは妙に実相に可能、しかも姿において形において 示されておるのであるが、それが実相無相の真理にそれがかなっておるのである。真言というものは謙虚の理論で示されたところをさらに補うための密教であるから、理論も決して一般正道門に劣ることもないし、その上に形をもって示されておることはそのまま諸法の実相にかなっておるな。発心をもって教師となす、発心をもって教師となす。そこで、真言というもの、ビルシャナ仏、大日如来と、変一切除と、ビルシャナということは変一切除というのである。全宇宙に未臨しておるものが発心である。全宇宙に未臨しておるものが発心である。縦には三世を貫き、横には十方に未臨しておる。主観と客観と一枚立ち、それが発心じゃ、無自の根源じゃね、大日如来じゃ、その主観も客観もない、我も宇宙もない一枚の発心で、そういう発心を大日如来と申すので、教師で教えの主人というのである。相対的な教師ではない。大衆に対する釈迦牟尼仏とか、あるいはよその宗教の教師と言われるように、相対的な教師では、真言の教師は天地と我と一枚の仏性である、一枚の仏性である。いわゆる自称諸具の法門、これ説法の相なり、その一枚の仏性に備わっておる法門が、天地と我と一枚の仏性が本来備えておる法門が説法の相である。全宇宙に未臨して、全宇宙に届かないところがない、そういう法門で、神宝を形のして十方に通貫すという法門で、心というものは形はない、姿はないが十方世界に未臨しておる、それが発心の法門で、これ説法の相なり、輪廻具足の境界、これを曼荼羅という。全宇宙がそのまま自己の表現である、全世界がそのまま一心の現れである。その一心の現れを絵で描いて示すと曼荼羅というのである。曼荼羅、金剛界の曼荼羅、大蔵界の曼荼羅、輪廻具足の境界、発心であるけ、絶対であるけ、時間がないのである、進歩ということはないのである、そのままが完全、月が丸いがごとくに完全だ、何もかももう炎上してやる、欠けたところのない、足らんもののない、天地と我と一枚、このまま一輪の不足もない、一部の不足もない、何もかもそこに満足円満と具足してる、そういう境界、 三昧無下の空広く七炎明の月さえ、そういう心境を絵に描くと曼荼羅になるな。一円相の中に阿字一字を書かれたのが金剛界の曼荼羅で、九品の仏を書かれたのが大蔵界の曼荼羅で、差別と絶対と、そこに仏の世界、そのまま仏の世界、形成すなわちこれ高超絶三色和に正常心にあらざらんや、このままが仏の世界、このままが仏性の現れ、このままが無地の胴体、そういう境地が真言の自相というのである。これはこれ如来人辺火事の力をもって発心の徳を示す、そういう曼荼羅であるとか、そういう輪廻具足というような境地というものは、如来人弁火事の力をもって密に発心の徳を示す、それは仏がそういういわば神通力を持つ火事だ、新女の月が心の水に映し、新女の月影が心の水に映ずるのかという、衆生の浸水が済んで、心の水が済んで新女の月が映るのを字という、我が心と新女とがぴったり一つになったところが火事で、ニューガーガーニューだ、そういう境地に入られて、そういう境地で仏が示されたのが発心の徳で、発心の徳を示されたのがビルシャナ人辺火事経である、ビルシャナ人辺火事経というものである。しかしこれは釈尊がご在世に口を持ってお説きになったものではない、このお経は釈尊から耳で聞いたものはない、人編である、現実のお経ではない、全く精神の世界の不可思議なる働きがこの真言の真理というものである。その真言の真理を発見してこの世の中へ広められたのは龍樹菩薩である。龍樹菩薩は帝大伝法では14代の祖師、仏滅700年後にこの世に出られた菩薩であるが、それまで大日経というものは誰にも知られておらなかったというような人編である。昔龍樹大師南天の鉄塔に至って、七龍の白化師を火事してこれを打つと、龍樹菩薩がこの大日経を広められた因縁は、龍樹菩薩が道を求め真理を求めてインドの南の方を旅行された時に南天の鉄塔の前に立って、立派なお経が中に収めてある塔の前へ行かれた時、この中に真理の真理が中に秘蔵されておる、素晴らしいお経が中に収められておるという鉄塔の前に行かれた時、いくら叩いても いくら押しても鉄塔の扉が開かなかった。その時に七流の白化粧をかじして、これを七粒の消しの実を、真っ白な消しの実を持ってそこで火事をして、三昧に入って祈念をして、そうして鉄塔の扉を叩かれると、東門活念として開く。その鉄塔の門がスカッと八時に開いた。そこで龍樹菩薩が中へ入ろうとする。中へ入って経典を得ようとすると、そこに四天王がおられる。四天王は仏法五時の神々である。東方時刻天皇、西方項目天皇、南方尊長天皇、北方多聞天皇。その四天王が龍樹が鉄塔の中へ入ろうとするというと、入り口によって拒んでしまって入れない。そこで礼拝残謝して、その四天王に頭を下げてお詫びをして、そうして初めて門の中へ入ることを許された。時に金剛守菩薩、これがために伝授した。その鉄塔の中へ入ると、金剛守菩薩という菩薩がおられて、そこでこの菩薩からこの真言の密教を伝えられたの。別に紙に書いたお経があったわけではない。秘密であるか、秘密の自相であるか。その三密火事の方を金剛守菩薩から授けられた。その秘宝を、その秘密の経典を龍樹がいちいち送りして覚えておく。いちいち送りして忘れず、金剛守菩薩から示された法門を龍樹が一時違わず記憶をして、そうして鉄塔から出てこられてから結集して、紙に書いて編集をして、そうして今日に伝えられたのが大日経だというの。伝えて今に至ると、伝えて今に至る。こういうことで大日経というものが密教の大切な経典、真理として伝えられておるのであるが、龍樹菩薩が南天の鉄塔を開いて、金剛守菩薩からこの経典を伝えられて、龍樹菩薩がその経典を編纂された。それまでは大日経というものは社会にはなかったはずだよ。それを龍樹菩薩が南天の鉄塔から学んできて編纂をされたと、こういうことに伝えられておるのである。大乗経というものは釈尊が直接示されたのではなくして、仏滅後500-600年後に書かれたものだというのであるが、この大日経にしても龍樹菩薩がそういう表現をしておられるが、結局大日如来は仏の説かれた経典ではなくして、龍樹菩薩が仏の三昧に入って、如来人遍火事の三昧に入って仏が説かれたこととして龍樹が書かれたものというより仕方がないはずで、自分が書いたというと言うたのでは真理にならないから、南天の鉄塔を開いて金剛守菩薩から授かったと、こういう表現で龍樹菩薩がこれを伝えられておるのである。大乗秘仏説、大乗仏教は釈尊の口から説かれたものじゃない。しかし釈尊の 気持ちをそのままいただける人辺火事の三昧に入って釈尊と同じ心になって書かれたものだから、釈尊も説かれなとおときになったも同じことだと、こう見ていくのが大乗仏教というものである。いわゆる難点とは小妙症状の義、難点の鉄塔と言われたその難点というのは、龍樹菩薩が一年の猛年もない秋晴れの空のようなカラリッとした清浄無垢な心境に入ってということである。難点とは小妙症状の義である。そういう三昧に入られたことである。鉄塔とは根本の無明なり、そこに鉄の塔がある。その鉄の方の塔の中に真理が秘蔵されておるというので、その真理が我々の目前に現れないのは根本の無明という扉があるからである。根本無明という扉の中に真理が秘蔵されておるのである。それを鉄塔と示されたのである。鉄塔とは根本の無明なり、その根本の無明を開きさえすれば、そこに真理は秘蔵されておるのである。七流とは七隠しなりと、七粒の白い消しで叩いたと言われたが、その七粒とは七隠しの方である。七隠し八正道と、これは根本仏教の修行の過剰である。着法、法の良し悪しをはっきり見極めていく眼のあること。精進、一点の隙間もなく道を求めていくこと、善情、者、一切の欲を捨てていくこと、喜、喜び、法を喜び、教案、その喜びから心が平安であるかと、心が穏やかであるかと、念、少年の念である。そういう七隠し、修行のために必要な条件、これが七粒ということである。白消しという白というのは、これも清浄という意味で、清浄な消しの実というか、消しとは一年の儀である。消しの実というのはお互いの一年である。何でも求めずにはおかんという念で、悟らずにはおかんという念で、徹底せずにはおかんという一念で、有名の行者のためには成仏一念にあり、その一念、家事とは干渉の儀なり、その消しの実をもって家事したというのは、その三昧をもって真理の世界を照らし見たということである。東門開くとは三昧ほっとくの儀である。そこでこの無明の根本無明の扉が開けたというのは、三昧ほっとくである。三昧無下の空広くと、有境地が開けたので、天地と我と一枚、内下打上一遍、主観もなければ客観もない、縦には三世を貫き、横には十方に未臨してやる、そういう境地が三昧である。三昧ほっとくの意である。それが門が開いたという方。四天王これを拒むとは支援官儀所得の心、これを誤するがいえなお自称を隔つる あるの時か、官儀所得の心があって これを御するが家になお事象を隔つるぎと。四天王が中へ入れなかったというのは、その三昧がほっとくした時に大歓喜を得て、嬉しくて嬉しくて、いわゆる手の前足の踏むところを知らず、嬉しくて嬉しくて、喜びに喜びに心が踊ってしまって、悟りからちょっとまた離れてしまったというか、悟りは開いたが、三昧は分かったが、つい喜んで調子に乗ってしまうから中へ入れんので、歓喜所得の心あって、これをごするが家になお事象を隔つるのぎで、そこで来拝残者とは方針者妙の儀、そこで中へ入れないので気がついて、悟りを開いたというそのことにとらわれても間違いだった。三昧を悟ったというその三昧があっても、ほんまの三昧じゃなかったと、こう気がついて来拝残者して、誤ったということは方針者妙の儀である。自分の体を捨て命を投げ打って、五体統治の礼拝をしたことである。そこで日徳とは承入の儀、そこで初めて悟りの世界へ入ることができたので、日徳とは承入の儀、大日とは自称の儀である。そこで大日如来にお目にかかったという、その大日とは自分の本性のこと、自性にはっきりお目にかかったので、自性を徹見したので、自性が自性自らを見たので、密法とは自性諸具の法門なるがゆえに、そこで真言秘密の経を授かったというのは、自性が自性を自らに説くのだから何にも説くことはない、密はかえって何時が変にやりというやつで、自性諸具の法門なるがゆえに、自分で自分の心を自分に説くのだから何にも説く必要はない、これが秘密である。故に自性の説というと、その秘密の説法、密法、密教というものが自性の説だというのはそのことである。真言密教とはお互いの仏性自らの説である。自らが自らに特説だから秘密である。金剛種とはごと口の儀なりた、その自らが自らに説いておったのでは、言葉もいらなければ文字もいらない。それが言葉になるということは、ごと口がそれをさせるのである。ごと口というのは、後からその自分の悟りを、分別を持って自分の悟りを批判して眺めるから、そこで文字になるので、それがごと口で、金剛種とはごと口の儀なり、金剛種菩薩からその密教を授かったというのは、ごと口によって悟りを開いた後に、冷静に客観的に自分の悟りを批判し反省してみて、初めてそれが言葉になり文字になるのである。金剛種菩薩から授かったというのは、その自らが自らを反省した言葉である。伝授とは下領の儀なり、そこで伝授を受けたというのは、いちいちなるほどそうか、なるほどここはそうか、そうなくてはならん、こういちいち分かることである。奥地不謀とは、ひとたび得て長く失せざるの儀、そのいちいちをよく記憶して忘れずに出てこられたということは、悟りというものはひとたび体験すれば、ひとたび悟ればいつまでも消えないということに、 公安は通って老子はそれでいいと言うたけれど何にもわからんというようなのはほんまものじゃない。騒動によるときは分かったようなつもりだがお寺へ帰ったら何にもわからんというような検証なら偽物で、ひとたび得て長く失せざるのに、ひとたび悟りが開けたら永遠に消えない、そういうものが奥義不謀ということで、いできたるとは菩薩、所得の境外に従せざるがゆえに、修行を利益するがゆえに、その鉄塔の中から龍樹菩薩が出てこられたとは、龍樹菩薩が自分だけ悟ればいいと、とても人には話せんと、その自分の悟りの世界に尻を据えておられんというか、修行再度のために出てこられたという方で、もしよく古名正常心の上において根本無明、無明に向かって七隠しの情念を持って鑑賞するときは無明たちまち破裂して自称現実。そこで古名正常心の上においてだ、じっと座ってじっと座禅をしてた、妄想妄念を振り捨てて心が静まってくるとだ、そこに真っ暗な世界にぶつかる、無地三昧だ、真っ暗、それこそ我もなければ天地もない、ただもーっとみんなが怒鳴るやつだ、しかし何にも分かっちゃおらん、真っ暗だ、それが根本の無明だ、一応結構、一応それが三昧だ、妄想妄念がなくなって何にも言うことがなくなって、まあと言うてくるのだから、一応それが三昧ではあるが真っ暗で何にもわからん、それ根本の無明だ、南天の鉄塔にぶつかったの。その真っ暗な鉄塔の門が開けんことには悟りにならんのだ。うっかりするというと、そういうところでよし無地が通ったなぞと言われると、一大真っ暗な世界で日暮らしをせんの。大事なところだ。その真っ暗な無が破れるまで、その無を叩き破るまで一つ座り抜かんという、それからが大事だ。それから根本無明に向かって七隠しの情念を持った、七隠しの情念だ、何でも真っ暗なところがなくならなくちゃいけない、自分でなるほどと明かりが見えてこなければいい、それが着法というやつ、何でも叩き破るまで、その無明を叩く破るまで腕押しだ、根比べだ、それが精進というやつ、精進、しかもそこから一歩も退かずぐんぐん押していくのが情でや、情でや、そこまで入ったら何もかも捨てていかねえか、眠いことも腹の減ることも蚊の刺すことも何もかも捨てていかれ、シャバ、そうしておるといつの間にやら何やら心の中がすがすがしくなってくる、だんだんと心がウキウキとしてくる、何かしら嬉しくなってくる、共安だ、喜だ、喜び、しかもそこで退かずにぐんぐんをしていくのが念、成仏有名の一念にあり、成仏一念にあり、その念をもって押していく、七隠しの情念をもって鑑賞するときは、鑑賞するというのは根本の無明を叩き破る、神道でいう天の岩戸が開けないか、ぐんぐん押していかねえか、そうして無明たちまち破裂して自称現前した、 その真っ暗な、真っ暗な世界が骨面として破裂する。南天の鉄塔のような鉄の扉のような根本の無明真っ暗があり、何にもわからん、進むこともできれば退くこともできん、その真っ暗なやつをぐんぐん押してその鉄の門を叩き破ると、無明たちまち破裂して、自称現前、そこで初めて仏性というものが出てくるので、そこで検証ということになるので、老子が許そうが許すまいが、もう嬉しくて嬉しくてしょうがない、もう干渉の音から違ってくる、そうなってこなければ、ね、無明たちまち破裂して自称現前、みんながムーム言うておるのは根本の無明に今ぶつかっておるので、一番大事なところだ。そんなところで尻を据えると一生涯真っ暗がりの日暮らしをせんならんのだから、何でもその根本の無明をぶち破って、無地もなくならにゃいけん。無地がなくなったならば世界中無地だらけだ。そういう境地を一つ味わってこないか。そう思って一つ羽を折ってもらいます。はい。にあたって容易に勧誘を起こして所得の心を習字するが故に、自称を献鉄することはたわず、特筆ぜひ一時に放射して初めて自称を献鉄すべし、無料の訪問完全として目前に見て、しかりといえどもごとく地をもって下領せざれば、仏教差別の法を知ることはたわざるがゆえに、欲訪問を下領する者は皆ごとく地のいたすところなり、一回献鉄すれば、一回この方を献鉄すれば、同時天拝行住座が皆これ大道、皆これ訪問、これを秘密総言心という別人の境外にあらざるがゆえに、法人へせず誤って表層に弱す、何にもしこの法を縁と発せば、まずすべからく検証すべし、検証せずしてこの法を縁と発せば、このことありあることなげん、顕密の諸経我今我全く不是なりとは言わず、ただとろにあって英仏の妙教を論じ、字の文章において承入することはたわず、発信すらなお得ずいかに言わんや、発信向上の情や、このゆえに教上はひとえにとろの真相を論じ、全門はとんにとろの超過を示す、教上ははるかに成仏の妙教を説き、全門は直に成仏の端的を試論、例えば貧人の風家を論、風家の財宝を論ずるがごとし、論じ得て妙を尽くすといえども、自ら持ちうることはたわず、何の所役かあらん、例えば庶民の国王の尊貴を論ずるがごとし、論じ得て妙を尽くすといえども、依然としてこれ庶民なるのみ、もし国王の尊貴を望み、風家の財宝を恨まんよりは、しかず自ら逆得してよからんには、その求むる時にあたって、国王の尊貴を顧みず、風家の財宝を関せず、ただじかに向かって己が財宝を論じ、己が尊貴を試みて、これを求め、これを弁じて、文に従って増進す、このゆえに言わ愛に足りといえども、真宗はるかに別なり、 もし協業をもってこれを死すれば多く強積に滞る。何の時か脱退現状することを言例えば商人の田の利を売る時の情を守って、しかも自ら時を失するはかえって利を得ざるがごとし、地を売るに情なし、徳をもってたっとしとなす。例えば小水の田の子を売る時の情を守って、自ら時を失すればかえって子を得ざるがごとし、子を売るに情なし、徳をもってたっとしとなす。全く情なしとは言わず、ただこれ死守せず、まず他の定位を極め、その方便を知り、時に用事変を感じて、死者よろしきに従う。無名たちまち破裂して自称厳然した。この時にあたって大いに会議を起こして、所得の旬を修辞するがゆえに、自称を検徹することを表した。これは検証をした時に、そこについ大会議を生じて、その喜びに、浮かれてしまうというと真実の検証にならない。それは四天王が決闘の中へ入ることを拒んだというのは、その歓喜の心が本当の検証にならんということを示されておるのである。そこで特筆是非一陣に奉射して、般若心経にある無徳、無知役無徳だ、いい無聖徳子だ、知ることもなく得ることもなく所得なきをもってのゆえに悟ったということもない、いわんや失うこともない、是もなければ非もない、一切の特質是非、そういう対立的な分別をことごとく捨ててしまって一陣に放射して、初めて自称を検徹するだ。検証をして、検証をしたという意識があったら、もう本当の検証ではないという。特質是非一時に放射して、初めて自称を検徹すべし。そこではっきり検証ができるというと、無量の訪問完全として目前に見ている。経典の上に示されておるような、あらゆる無量の訪問が、八万四千の訪問が完全として目前に見てりだ。真理が目の前に羅列してる。山は高きがまま、水は流れるがまま、花は赤きがまま、柳は緑のまま、スズメはチューチュー、カラスはカーカー、見るもの聞くものことごとく真理でないものはない、仏でないものはない。形成すなわちこれ好調絶、三色和に症状心にあらざらんやだ。やらい八万四千の下、他日いがんいかんが人にこじせん。谷川のせせらぎの音がそのまま釈迦牟尼世尊の御説法である。山の青々と茂った姿がそのまま如来のお姿である。夕べからどれだけ 仏の説法を聞かせていただいたかし。やらい八幡四川の下多日遺憾が人にこじせ、この結構なご説法を一体誰に聞かすことができるであろうかと。外尾が路山で検証をした時の詩だということである。検証をしてみれば無量の真理が目前にいられつ完全として輝いてあるな。しかもそれが真理であるということは、五徳中をもって下領せざれば仏教差別の方を知ることあたわざるがゆえに、欲訪問を下領する者は皆五徳地のいたすところなり。無辺の真理が目前に輝いて羅列しておるけれども、それは発心の境界であって、その一日の真理が八幡四川と分かれて、一日差別の世界にその真理が輝いておるということは、これは五徳地でないと理解のできないことである。五徳地というと悟りを開いた後の反省で、釈尊が悟りを開かれて3721日の間、自分の悟りを静かに味わわれたということである。悟りを開けばそこに真理が無限に羅列しておるけれども、その真理の一つ一つを噛み分けて、一つ一つの違いを味わっていく、そういう差別の働きというもの、未才の味わいというものは五徳地でないというとわからない。ただ検証をしたというだけではそれが理解できないのである。金剛手菩薩が一日これを龍樹に授けられたというのは、金剛手菩薩とは五徳地だと示してあるのであるが、その真理を真理として味わうのにはやっぱりそこに一つの分別がなければなる。無分別の分別、無意識の意識で検証をした時には分別はないが、真理が目前に羅列はしておるが、ただ分かったという一枚悟りでは衆生サイドにはならないな。それを五徳地をもっていちいち分別をして、分別のないところに分別を下して、そうしていちいち微妙の訪問を味わっていかなければなら、そういうものが五徳地で、検証をしただけで放っておいたのでは働きがない。そこに帰還だ権選だ南東南下だと、いちいちこの悟りを差別の面から理解していくのが五徳地というものである。故に欲訪問を下領する者は皆五徳地のいたすところなりて、 どうしても検証をしただけではいけない。ごとくちというものがはっきりその悟りを悟りとして理解をしていかねばならん。一回この法を検徹すれば常時天敗行住座が皆これ大道皆これ法門。しかしひとたび検証ができるならば、真理が鉄拳できるならば、常時天敗、常時は総卒ということ。どんな忙しい時でも天敗天和や万やというような騒がしい忙しい時でも行住座が歩いても立っても座っても寝てもだ、転んでもひっくり返ってもだ、そこに必ず大道というものを見つ発見することができるので、そのままが大道で、そのままが法門である。そういう境界が一つ分かることを秘密荘厳心というのである。秘密荘厳心というのである。これは弘法大師が人間の心を等に分けられた重々心というものの最後がこの秘密荘厳心というのだ。三密家事をもって荘厳していく心というのだ。体がこのまま大道である、口でしゃべることがそのまま法門である、心に思うことがそのまま真理である。そういう境界が秘密荘厳心というものである。しかしそれは別人の境界にあらざるがゆえに、決して他人のことではない、めいめい自分のことで、別人の境界にあらざるがゆえに。そこで真理というものは、大日経に示されてあるところの人変家事の真理というものも、明明の心を離れて、真言の真理も密教の真理もありえないのである。それを後人は得せずして誤って表層に弱した。真言の教えもことごとく人間の心を表現しておられるのに、その心を得得せずして、ただ形の上だけに皆とらわれて誤って表層に弱する。印像を結んだり真言を唱えたりする形だけを皆学ぼうとするのである。何時もしこの法を縁と欲せば、まずすべからく検証すべして、検証せずしてこの法を縁と欲せば、この断りあることなし。そこで真言の真理を得得しようと思うならば、やっぱり検証をしなければ。密教の真理というものは結局人間の心の真理を表されておるのである。検証せずして真言の真理、密教の真理が分かろうなぞと思ったら、この断りあることはなしだ。そういう道理はありえない。こうなってくると、あらゆる謙虚も検証しなければわからない、密教も検証しなければわからない、結局仏教の各宗の公園な真理というものは検証しなければわからんということになるじゃん。善がなければ仏教はわからん、こういう結論になるではないか。 県密の諸教今はが今はれ全く不是なりとは言わず、そこで県境密教小道門のそれらの教えが間違っておるとは私は言わない。それらの教えがいけないとはわしは言わん。ただトロにあって仏の妙教を論じ、字の文章において承認することを表す。謙虚や密教の教えというものはだ、自らが検証もせずに公園な理論だけを説くのだから、あだかもまだ終点へ行ったことのないものが途中で終点の道案内をするようなものじゃないか。東京へ行ったこともないものが地図を開いて東京見物の講習会をするようなものじゃないか。トロにして仏の妙教を論ずるなり、自分も行ったこともない仏の結構な世界の話を案内書や写真ブックを見たぐらいで説明しておるのと同じことである。字の文章において承認することはたわす。人には話して聞かすけれども自分には何にも分かっておらんの。それが顕密の学者というものである。発心すら名を得ず、いかに言わんや発心向上の字をやった。所感であるところの発心という世界さえ分かっておらんのである。変一切除、光明変除、大日如来、我と天地とただ一枚、無地の根源、大宇宙が即我、我が即大宇宙、そういう発心の世界さえまだ分かっておらんのであるが、いかに言わんや発心向上の字をやった。言わんや修行がすり上げすり上げ、期間厳選南東南下五位重重金末後の老化向上の差しと、そうすり上げたギリギリのところなぞというものがとてもわかるものではない。このゆえに教場はひとえにトロの真相を論じ、禅門はとんにトロの超過を示す。そこで小道門の学者たちは、仏教学者というものはひとえにトロの真相を論じて、やれ法華経が尊いの、涅槃経がありがたい、やれ華厳経でなければならんの、やれ自力ではいけない他力でなければならんのと、トロの真相を論じ、どの道が東京へ行くのに一番いいかということだけを議論して、特急が何本あるの、いやそのうちに高速道路ができれば3時間で行ける、いや飛行機ならば1時間半で行けるの、道筋ばかりをみんなが議論して、東京へ実際に行くものはおりゃせん。それが学者というもので、仏になる道筋の研究ばかりを論じて、仏になる者は一人もおらねえ。教場はひとえにトロの真相を論じ、 禅門はトンにトロの超過を示す。禅門はそんな道筋などはどうでもいいので、東海道で行こうが北陸道周りをしようが中央線で行こうが飛行機で行こうが、そんな道筋はどうでもいいので、一朝直入如来寺、直ちに東上すなわち蓮華国、ここが東京だと一つ分からすので、この身すなわち仏なりと悟らしていくので、禅門には道案内はいらんので、一朝直入如来寺で円頓の方でやる。教場ははるかに成仏の妙境を説き、禅門は直ちに成仏の端的を試む。仏教学者というものは、